conversation. Pithecanth from the Selectus.
EM プロジェクトの
AM ラジオ。
55回目 A&ラジオ始まりました。この番組は4月14日から4月27日までの配信になります。 DJ は近畿大学の坂本琴美です。
山田大輝です。よろしくお願いします。
山口智子です。よろしくお願いします。
中地あるです。よろしくお願いします。
この番組は大阪で働く A&と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人 A&と思ってもらえることを目的としている番組です。本日第55回目のゲストは株式会社アサヒリビングの取締役の白川博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速白川さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、じゃあ会社の成り立ちや概要について教えてほしいです。
改めましてアサヒリビングの白川です。よろしくお願いします。
お願いします。
会社の成り立ちになんですけど、まず昭和54年に現在の創業者が当時いろんな仕事をしながら生活していたんですけど、まあ、ふとした瞬間にリフォームの工事現場を見て、これだけ建物があればビジネスとして成り立つのではっていうふうな、発想というかその思いから、現在の会社が始まったのが一つきっかけになります。
はい、
初めスタートとしましては戸建ての外壁塗装工事の会社として、立ち上げました。で、当時は外壁塗装専門の業者ではありましたが、立ち上げからおおよそ3年後に、現在の主の業務となります集合住宅のリフォーム工事を受注しだしたのが、きっかけとなります。で、会社の現在の組織としましては、アサヒリビングというリフォーム事業会社を軸に材料を仕入れているアサヒペイント、東京建材という会社がありまして、その3社を合わせて、今アサヒリビングのグループとして、会社をやっております。で、その今アサヒリビングの主の業務としましては、収益物件のリノベーション事業が今会社での軸となっている事業になります。
ありがとうございます。収益物件でリノベーションっていうのがちょっとリノベーションっていう言葉を聞いたことがあるんですが、はい、意味がよくすいません分からなくて、
収益物件って言いましたら、まず皆さんがお住まいになられているのはご実家なのか、また借りられているところ賃貸マンションなんかに住まれているのかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
収益物件というのは賃貸マンションであったりアパートであったり借りられてる物件になります。
家賃を払って借りてる家賃を、はい、物件っていうもの、
はい、のくくりで収益物件という形になります。で、リノベーション事業って申しましたら、この捉え方っていうのは会社によって様々あるんですけど、弊社の方では、一つ付加価値を足したリフォームっていうことで、ただ単にこう修繕するだけではなくて、やっぱりワンポイントであったり、ツーポイントであったり、ここに住みたいなと思うような価値をつけてリフォームをするっていうことをリノベーションというふうな形で呼ばさせていただいております。
こういった付加価値をつけていらっしゃると思うんですけれども、そこでやっぱりこうお客様によってそれぞれ喜ばれるポイントがあると思うんですけど、
はい、
その中でやっぱりこれをしたら一番喜んでくれたなだとか、そういったことありますか？
基本はやっぱり入居者様がおられるんで、住まれる方がどういうことをしたら喜んでいただけるかっていう視点で、見て考えておりますんで、さまざまいろんなケースがあるんですけど、やっぱり例えばファミリー層であったりであれば、お子さんがいたりっていう、家族で生活されている建物、または一人で独身で住まれている物件、さまざまあるんですけど、そこにこう住まれる方にとってどういう形が一番喜んでもらえるのかっていうことを重点に置いて、提案の方はさせてもらっております。
ありがとうございます。
それでは授業内容を教えてもらえますか。
すいません、かなり硬い話になるんですけど、お付き合いの方よろしくお願いいたします。現在 の、 弊社の事業内容としましては、今先ほど説明させていただきました収益物件のリノベーション工事が中心になります。で、現在今会社としまして、札幌から福岡まで20拠点展開しておりますが、各拠点での業務提携先の不動産管理会社からそういう収益物件なんかを紹介していただいて、そちらの方をリノベーションさせていただくっていうのがメインの業務となっております。内容といたしましては、収益物件の、経営者は入居者がいて、初めて意味のなすビジネスなので、入居者様から見て選ばれる物件作りが提案の基本となります。当然物件のあるエリアであったり、あと、そこの物件自体がどういう方が住まれているのか、その辺の状況を踏まえて、提案の方もさせてもらいます。で、やっぱり一番大事なのが、費用の方になると思うんですけど、どこまでじゃあ費用をかけるのが適切なのかっていうのは、その物件の収支状況等も当然踏まえまして、提案の方はさせてもらうんですけど、この時に弊社の考えとして基本的にはありますのが、やっぱりお金をかけすぎない、かけたら当然かけた分だけ良くなるんですけど、できるだけ少ない投資でその物件を魅力的に改善できるかっていうのを常にテーマとして取り組んでおります。その他、戸建てであったりとか、あと病院、学校、各種法人の内装レイアウトなどを手掛けております。受注後、当然施工から保守まで責任を持って、行っております。で、弊社では施工業者に対して協力業者会というものを設けておりまして、ただ単にこう下請けの方に仕事を出すっていうわけじゃなくて、その業者の質であったりとか、そういうものも保っていくためにそういう会を設けて、中には安全大会みたいなものを設けて、年1回安全に対してみんなで話し合う会であったりとか、あと現場での問題点なんかもこう吸い上げていくためにそういう会を設けて、質の方の向上を図っております。あと工事終わってからが当然これ大事になってきますんで、友の会っていうアフターサービスを設けておりまして、これは工事をさせていただいたお客さんに対して必ず加入していただくんですが、内容は工事後10年間年1年ごとに、保守点検をまず無料で受けれるっていうのと、あと工事金額に応じまして、ポイントがつくんですけど、よくある電化製品屋さんのポイントみたいな形で、つきます。で、これがまた次回の工事で使用できる内容であったり、あと大塚家具さんとかニトリさんとかもそういう提携させてもらってまして、そういう商品を購入することもできます。また中の内容に関しまして、JTB の国内旅行などもご利用いただけますので、いろんな機会でこう使っていただいて喜んでいただける内容をしております。
さっき全国で20拠点あるっておっしゃってたんですが、
はい、
やっぱり地域によって家のリフォームの仕方は変わってきたりはしますか。は
い、当然変わってきます。分かりやすく言いましたら、当然札幌とあと本州を考えていただいたら一番分かりやすいのかなと思うんですけど、やっぱりその環境が違うので、作り方に対してもそこの環境に適応する、札幌であれば当然雪なんかがもう常備あるっていう形でありますんで、そこに対応するような形であったり、あと寒さ、気温の変化もありますんで、その辺で構造なんかも変わってきてる部分っていうのはあります。
なんか流行りの内装とかそういったものはあるんですか。
ワンポイントリフォームみたいなもので、よくあるのが壁紙一面をちょっとおしゃれな形に変えて、で他は同じ色なんかでやったりであるんですけど、ただ見た時にやっぱりイメージとしてちょっとおしゃれに感じるっていうのもありますんで、そういうのは非常に最近多いです。
なるほど、ありがとうございます。それでは次にですね、会社の一押しでしたり、これが売りですよっていったものを教えていただきたいんですけれども、どうでしょう。
今後のちょっと展開っていうところで説明させていただけたらと思うんですけど、
はい、
まあ、事業戦略としましてはまず弊社の基本として無借金経営っていうのとあと日本社制っていうものを設けておりまして、大阪本社東京本社という形を設けております。それぞれちょっと説明させていただきましたら、無借金経営につきましては、まあ、これは創業時から引き継いでる考えなんですけど、会社運営をするにあたって、まあ当然からあそこの仕事の中で絡みのある社員から業者お客様に対して、まあ、ご迷惑をかけないというところでまず考えてますんで経営リスクを犯してまで借り入れないししてそういうので事業を行わないというところが基本にあります。でまた日本社制に関しましては西は大阪本社東は東京本社という事業を設けておりまして、はい、互いにやっぱりこう市場が違いますので何をしていくのかっていうのも、まあ、日々こう変化していく市場の中でそれぞれがこう全てを捉えて判断してやっていくっていうのはやっぱりこう非常に難しいのかなと思ってましてそのお互いの市場の違う質をまあ大事にしていくとそういう中でまあ大阪本社東京本社っていう日本社制を設けて、事業としてやっております。であとまあ先ほども述べさせてもらいましたがそれの中でまあリノベーション事業というのを軸に、事業戦略を組んでおります。
ありがとうございます。中さんとか質問とかどうですか。
いやなんかもう難しいですね難しすぎてでも会社ってほんまに大変なんだなって思います
浅い
私にはできないんです
こう西と東と本社が一つずつあるっていう感じになってると思うんですが、はい、やっぱり大阪と東京で違うとかはあるんですか。お客様や家あと社員の方とかで大阪と東京とはやっぱり違うっていうところはありますか。
そうですね、あまりこう思考のことを言うのも非常に難しいんですけどあくまでまあ経験上にはなってしまうんですけど割と関東の方の方が仕事のまあ判断というのが早いのかなと。
あ、そうなんですか。
はい、
ありがとうございます。それでは4月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。引き続き白川さんにお話を聞いていきたいと思います。 では次に会社の事業戦略について教えていただけますか。
はい、弊社の事業戦略 の基盤としましては、無社企経営とあと大阪本社と東京本社の2本社制の組織体制にあります。
はい、
でまず無借金経営につきましてなんですけど、創業時から引き継いでいる考えで、会社運営をするにあたって仕事の中で関係のある社員また業者さん、お客様に対して経営のリスクを犯してまで事業を行わないというところの考えが基本としてあります。で次に日本社制になるんですけど、西は大阪本社、東は東京本社という軸を設けてやっておりおることで市場がお互いに違いますんで、その中で、お互い何をしていかないといけないのかっていうことを考えて、明確に指示命令系統を持ってやっていくっていうところで、あります。この2つの組織の考えが弊社の一番強みで、ある収益物件のリノベーション事業を軸に、経営していくことが一つ事業戦略としてあります。
その無借金経営っていうのは結構僕、父親が自営業やってまして、
はい、
こんな電工会社なんですけれども、やっぱりこう銀行から借り入れてどんどん事業をしてるって形なんですけれども、
はい、
なんかこう無借金経営をしていく上でそのすごく、気をつけていることだとか、特別取り組むでいることとかはあるんですかね。工夫していることなどとかでも、
はい、基本的にできないことまで手を出してやらないという考えありまして、会社で当然売上が立って利益が出ていくんですけど、その中でできることをやっていこうと、はい、そういう考えが基本であります。
やっぱりこう無借金経営を続けていると、信頼関係の面ですごく、気づきやすかったりだとかはあるんですかね。違いますか。
やっぱりリスクを犯してやっていくことによって、必ずまたそれを借り入れを行わないといけないということがついてくるという状態が会社の運営としてあまり良くないんじゃないかと。であればもう自分らでできることだけをやって、で先に進んでいこうというのが基本的な考えであります。
なるほど、ありがとうございます。どうですか山口さん、先ほど黙ってますけど、
リフォームって壁だけ変えたいって言っても OK なんですか。はい、
できます。
いや、なんかちょっとした模様とかでもありですか。
あ、もう全然ありです。
物件によって違うとは思うんですが、打ち合わせから、だいたい家全部リフォームする、間取りからリフォームするとしたら、だいたい打ち合わせから工事が終わるまでどのくらいの期間でやられてるんですか。
打ち合わせに関しましてはやっぱりお客様次第っていうところがありますんで、やっぱりご納得いただけるまではそれぞれやっぱ時間は違います。であと工期に関してはある程度、内容によって決まってきますんで、その辺で足した時間ぐらいなのかなというところになります。
打ち合わせの時には完成のものはまだない、と思うんですが、なんかイメージを作ったりとかはできるんですか。初めにこんな感じっていうなんか映像というか、画像で見たりはできるんですか。
そういうふうにお客さんに見ていただけるようにレポートを作って、それを見ていただいて、で建物も当然こうその前に見させていただきますんで、でここをこうした方がいいとかあした方がいいとかっていうものを提案書としてまず見ていただいてっていう形になります。
じゃあ次にですね、今後の展開について、教えてほしいです。
はい、今ほど説明させていただきました、事業戦略を基盤に今後の事業展開とあと内部体制の強化を行って成長していくというふうに考えております。事業展開といたしましては、現在は北は札幌から南は福岡まで、20拠点出させていただいておりますが、来期に関しましては、関東の武蔵小杉に拠点をまず1拠点出す予定です。であと内部体制につきましては、会社の人が増えていくのと、あと売上の変化に伴ってこれは常に業務の効率化を考えていく必要がありますんで、その内部、体制に応じたシステムであったり、 あと、まあ、組織で指揮命令系統であったりとかっていうものは、そこに合うような形でやっていかないとダメなんで、その辺はこう今にあったこれから先を見た形で変化させながらやっていきます。
やっぱりこう組織を運営していく中で、あの白川さんが気をつけていることってありますか？
やっぱりこう動いている人が非常に多いので、やることをやっぱりこう理解できるように伝えるということは一番大事なのかなと思ってます。
なるほど。こうじゃあ伝える上で、まあ、相手によって伝わる伝わらないがあるじゃないですか、
はい、
そういったところもあると思うんですけど、そういった点の工夫などはされていますか？
まあ、組織なんで自分が誰にこう伝えるのかっていうことはやっぱりすごく大事なんで、上から下まで全員に伝えるっていうのは非常に難しいんですけど、まあ、誰に伝えるのかで誰に言っていただくのかっていうのはすごい大事なんで、そこは工夫しながらやっております。
ちゃんと伝える方向を明らかにしてね、言っていくっていう言い合いにも大事ですね。
はい
大事ですね。
はい社員の方は大体何人ぐらいおられるんですか？
今約230人です。
でも大阪も東京も全部含めて230人ぐらい、はい、なんか大体本社が東京の会社が多
い
と思うんですが、はい、大阪には何人ぐらいいらっしゃるんですか？
大阪ではその約何分5分の2ぐらいかなと思います。
結構多いですね大阪も。
すいません、大阪ってまあ、すいません、弊社の考え方でいった場合に関西と関東っていうふうに分けて考えてるんで、名古屋までが関西みたいなところで見てまして。
なるほど、
はい、大阪自体では、まあ、本社には今45人ほどです。
ありがとうございます。
中さん、
はい、
こんな時の中さんですよ。
やめてくださいよ。
完全フリーズですね。
何も出てこない。
何も出てこない。
そんなわけない
ですよね。
なかなか無茶ぶりしますね今日は。
いやいやいや。
汗が。
そうですね。やっぱりこう、まあ、土地柄によって新規開拓、まあ求められるもの違うって先ほどおっしゃられてたんですけれども、はい、そういったリサーチをする上で何か大切にしていたり、まあ、気をつけていることってあるんですかね？
やっぱり私らどもよりも不動産会社さんの方がいろんなこう情報を持ってありますんで、何に対してこう工夫してるかというか、どういうまずニーズがあるのかっていうのが非常に大事なんで、その辺は情報収集しながら、どういうものをじゃあ提案していかないといけないのかっていうのはやっております。
じゃあすごく、まあ、対話というか話をして、まあ、理解を深めていくっていうことが重要になってくるっていうことですかね？
まあ、そうですね、それも大事ですし、あとやっぱりちゃんとしたそういうデータ的なものも大事なんで、そういうものは、まあ、例えば銀行さんであったりとかいろんな情報をいただいて活用させてもらっています。
なるほど、ありがとうございます。そうか、で中さん、
はいちょっと待ってください。
完璧にこう説明していただいているので質問が出てこないっていう逆のパターンなんですよね今日は。でどうでしょうか山口さんは。
リフォームで一番人気のある、
はい、
リフォームって何ですか？
人気のあるリフォームですか？なかなか難しいご質問ですね。本当にこうケースによって様々で、まあ、みんな例えば服がバラバラなように求めるものって人それぞれ違うので、これがっていうのは非常に難しいです正直。ただ何を趣に置いてるのかっていうので、まあ、それぞれの思考みたいなものは ありますね。
そういうのをパターンって用意してたりとかするんですか？
パターンですか？
はい、あの例えば、まあ、こういったタイプの方にはこういったものがありますよみたいな、こう、まあ、分類っていうわけじゃないですけど、まあ、カントリー調だとか、はい、まあ、モノトーン調だとか、まあ、そういったものがあると思うんですけども
、はい、あ、それも当然あります。まあ、まずはやっぱり相手さんがの住まれるというか、その個人的な状況もあるんですけど、ファミリーで住まれるであるとか、あと、まあ、1人で住まれる、また学生さん年齢層によっても分かれてきますし、その人の生活スタイルであったりとか、何を求めてはんのかなっていうのは、やっぱりその辺は教えてもらえるものと、あと、まあ、自分らが察知して提案するっていうのは、まあ、両方大事なんで。
なるほど。まあ、それは営業の方がもちろんあの話をして、はい、まあ、お仕事してると思うんですけど、はい、そういった社員教育で何かやられてたりはするんですかね？
はい、当然あの専門分野ってなりますんで、初めにこう言葉がわからないであるとかっていうのは非常に多いので、そういうものはあの先輩社員の方から、まあ、まあ一つマニュアルもあるんですけど、軸にあの教えさせてもらってます。
うん、例えばなんか一般の人にはわからないけど、その業界では常識みたいな単語とかありますか？
非常に多いです。それも非常に多いですし、あと会社独自の言葉みたいなものもありますんで、
例えば一つ何か例お願いします。
例えばです、そうですね、マハールとかって聞かれたこと
どっかの国の名前みたいですね。
そうですね、あのインドのこう石、インドのもともとタージマハールとかそういうものとか聞かれたことあると思うんですけど、はい、ちょっと、まあ、石の砕いたような骨材でこう作って張り物になるんですけど、
はい、
本石よりもこうもうちょっと安くはなるんですけど、本石っぽく見えるような、そういうシート、天然石彫シートっていうんですけどね。で、まあ、R とかって言ってもわからないです。
わからないです。
例えば、ま、丸いものとかにもこう貼れるっていう石のシートです。
丸にも、
丸にも
くしゃってならないんですか？はい、すごいですね。
ここ一人暮らし？
一人暮らしです。
あ、時間です。
で、一人暮らし
です。
どうですか、リフォーム？
一人暮らしの家ですか？怒られますよ、勝手にやったら。先輩、実家は？
僕も実家で。
実家リフォームしたいじゃないですか。
いや、ちょっと地震が来るまで待ってる、実は。
来てからで遅いですよ。
いや、もう築58年ぐらいの木造建築の家なんで、ちょっと自然解体を待ってそれから建てようかなっていう家族方針なんですけど、リフォームというか補強とそっちかの方がいいですかね、どうなんでしょう。
まあ、いろんな場合あると思うんですけど、ただまあ古い、ね、何に古いはいいところもありますんで、なんかそういうのは生かして生活の中に取り込んでいかれたらいいんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど。
もう最近地震が、大きい地震があったばっかりなんで、耐震工事される方って多いですか？は
い、非常に多いですね。そういうのが一部あの関東方面で助成金が出たりであるとか、はい、そういうのもありますんで。
ありがとうございます。第55回目のゲストは株式会社朝日リビングの取締役の白川博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回も引き続き白川さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広め方、求める人材について、そして学生へのメッセージなど聞いていきたいと思います。次回の配信は4月28日からとなっています。それでは全番組オンエア曲、オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。さようなら。
さようなら。